2番トピックス市の話題今号は13題あります。 2-1 ブランドメッセージ子育てするなら大都市よりも大東市子どもの心身の成長を促す深北緑地このコーナーではブランドメッセージに関する取り組みを紹介していきます。深北緑地には大型遊具やドッグラン、スケートボードや BMX、バイスクルモトクロスができるスポーツ施設があり、桜や紅葉など四季を感じることができる自然豊かな公園として親しまれています。子どもが思い切り遊べる公園が近くにあればいいな。子どもの体と心に良い刺激を与える場所。大東市なら自然豊かで思い切り遊べる深北緑地があるよ、と大トン。おすすめポイント4選。1、五感を刺激、豊かな自然。春の桜、夏のセミ、秋の紅葉、冬の野鳥観察など、四季を感じられる自然豊かな公園です。2. ワクワクする大型遊具。恐竜、ロケット、砦をテーマにした3つのエリアには、子どもの好奇心を刺激する大型遊具があります。3. 大人もリフレッシュできる。緑地内にはバスケットゴールやスケートボードができる広場。ドッグランなどもあり、大人も趣味やレクリエーションを通してリフレッシュできる場となっています。4. 町を守る遊水地。深北緑地は寝屋川治水緑地とも呼ばれ、大雨時には増水した河川の水を貯留することにより、洪水を防止する役割を持っています。問い合わせ深北緑地管理事務所、電話877-7471。 2-2 おめでとうございます文化の日表彰。11月3日市民会館キラリエホールで文化の日表彰式典が行われました。各分野で功績のあった方に大阪信子市長と岡本勲教育長から表彰状が贈られました。受賞されたのは次の皆さんです。準不動継承略。市長表彰、自治功労表彰、多年市政振興のために尽力し、その功労顕著な人。萩原清区長、友幸美幸元スポーツ推進委員。自治功労表彰の萩原さんと友幸さん、そして大阪市長の3人が並んだ写真が載っています。大東市スポーツ賞。スポーツ競技大会で優秀な成績を残し、市民に喜びと誇りを与えた人。乾友奈、相撲、墨の道中学校。大阪桐蔭高等学校女子ゴルフ部、大阪桐蔭高等学校ラグビー部。教育委員会表彰、教育の振興発展に貢献した人。加藤俊治、スポーツ振興。田口誠、青少年健全育成。小西秀和、青少年健全育成。野口義美、スポーツ振興。おめでとうございます。秋の褒章。消防功績、蘭寿褒章、長田和久、63歳。現、大東市消防団副団長。なお、叙勲褒章の受章者について。今年度より、受章者の住所が非公開となったことから、大東市及び大東市場なあて消防組合に所属していた人のうち、大東市在住者のみご紹介しています。2-3 ヒューマンコンサート ×大阪産業大学漢学コラボ。来年2月2日日曜日に開催予定のヒューマンコンサートの新しい取り組みとして、大阪産業大学経済学部菊池ゼミの皆さんと企画立案運営を行います。どんなコンサートを企画し、市民の皆さんにどのように紹介するのかを一緒に考える中で、学生ならではの視点や意見を取り入れ、いつもと一味違ったコンサートをお届けします。詳しい内容はホームページで紹介しています。市ホームページの QR コードが出ています。学生の皆さんと企画会議の様子の2枚の写真があります。問い合わせ、人権室870-0441。2-4、年末年始業務のお知らせ。市役所保健医療福祉センター休日診療所は除く。12月27日金曜日まで開館。28日土曜日から1月5日日曜日まで休業。ただし休業日でも出生・死亡届などは市役所で取り扱います。1月6日月曜日から開館。その他の公共施設、12月28日土曜日まで開館。12月29日日曜日から1月3日金曜日まで休業。4日土曜日開館、5日日曜日休業。ただし5日日曜日に開館している施設、市民会館飯森プラザ、市民体育館、辰間運動広場、市立テニスコート、野崎参り公園。1月6日月曜日開館。ただし1月6日月曜日に休業している施設、総合文化センター、中央図書館、野外活動センター。詳しくは各施設にお問い合わせください。住の堂自転車保管所、12月30日月曜日まで開業。12月31日火曜日から1月3日金曜日まで休業。1月4日土曜日から開業。証明書コンビニ交付サービス、12月28日土曜日まで開業。12月29日日曜日から1月3日金曜日まで休業。1月4日土曜日から開業。犬猫の引き取り、犬年末は12月26日まで、年始は1月7日から受付。猫、年末は12月27日まで、年始は1月8日から受付。問い合わせ、大阪府動物愛護管理センター市場なあて支所、電話862-2170。 2-5、年末年始のゴミ収集、一般ゴミの収集。収集地域が月曜日、木曜日に収集している地域。年末収集日程、12月30日月曜日。年始収集日程、1月6日月曜日。火曜日、金曜日に収集している地域。年末12月27日金曜日、年始1月4日土曜日。プラスチック製容器包装の収集、水曜日に収集している地域。年末12月25日水曜日、年始1月8日水曜日。土曜日に収集している地域、年末12月28日土曜日、年始1月11日土曜日。ペットボトルの収集、第1、第3水曜日に収集している地域、年末12月18日水曜日、年始1月15日水曜日。 第2・第4水曜日に収集している地域、年末12月25日水曜日、年始1月8日水曜日、第1・第3土曜日に収集している地域、年末12月21日土曜日、年始1月18日土曜日、第2・第4土曜日に収集している地域、年末12月28日土曜日、年始1月11日土曜日、空き缶・空き瓶の収集、年末は通常通り収集します。年始は第1木曜日に収集している地域は1月9日木曜日に、第1金曜日に収集している地域は1月10日金曜日に収集します。その他の地域は通常通りです。粗大ごみの収集、電話予約、年末は12月27日まで、年始は来年1月6日からの受付。なお、休日明けは電話が大変混み合います。インターネット予約、年末年始の期間中も予約できます。粗大ごみ受付の QR コードが出ています。申し込み、粗大ごみ受付センター、電話870-5381、問い合わせ環境室870-9265。焼却場へのごみの直接持ち込み、事前申し込みがいります。12月28日から30日は焼却場が大変混雑しますので、予約状況により年内の持ち込みができない場合があります。早めの予約・持ち込みにご協力ください。費用は10キログラムあたり90円。家庭ごみ、大型ごみ、粗大ごみの焼却場への直接持ち込み。家庭ごみ、大型ごみ、粗大ごみ。12月28日土曜日、29日日曜日、30日月曜日は、12月2日から26日予約分。受け入れ時間は午前9時30分から11時30分と午後0時45分から3時30分。予約電話の受付はありません。12月31日火曜日から来年1月5日日曜日は休業です。1月6日月曜日、12月26日までの予約分、7日火曜日、12月27日までの予約分、8日水曜日、1月6日までの予約分。受け入れ時間は午後0時45分から3時30分。予約電話受付は午前9時から午後4時。なお、事業系ごみは会社などから排出される木くず、紙くずのみで12月28日までです。予約専用ダイヤル072-975-5341、平日午前9時から午後4時。問い合わせ東大阪都市清掃施設組合、東大阪市水灰 4-6-25、電話072-962-6021、ファックス072-962-6125。 2-6、救急車を呼ぶか迷ったら、救急安心センター大阪。急な病気や怪我の対応に迷った時の相談窓口に救急安心センター大阪があります。24時間365日の対応で、看護師などが医師の支援体制のもと救急医療相談に応じます。相談の結果、救急車が必要と判断すれば、センターから消防本部へ直接電話を転送します。電話 #7119 または 06-6582-7119。問い合わせ消防本部警防課875-0249。子どもが急病の時は、小児救急支援アプリ、14歳以下を対象に緊急性を判断し、症状に応じた近くの医療機関を地図に表示するスマートフォン専用のアプリです。iPhone と Android の QR コードが出ています。問い合わせ消防本部警防課875-0249。休日診療所、小児科、診療科目、中学生以下の小児科のみ。受付時間、日曜祝日12月29日から来年1月3日午前10時から11時30分と午後1時から3時30分。健やかセンターにて。持ち物は子ども医療証、健康保険証など。問い合わせ、地域保険課874-9500、診療日のみ874-5110。夜間救急診療、診療科目、中学生以下の小児科のみ。受付時間、午後8時30分から翌午前6時30分。年末年始も診察しています。持ち物、子ども医療証、健康保険証など。場所と問い合わせは、北河内子ども夜間救急センター、枚方市金谷本町 2-14-16、枚方市医師会館1階。電話 840-7555。2-7。門間税務署からのお知らせ。令和6年分所得税及び復興特別所得税還付申告相談会場のご案内。申告相談会場は事前予約制とし、相談は近畿税理士会の税理士が行います。来年2月3日月曜日、4日火曜日、5日水曜日、午前9時30分から午後3時、5日は正午まで、市民会館キラリエホールにて。対象は市内在住の年金給与所得者で、事前に送付された相談予約券をお持ちの人。相談予約券の申し込み方法。申し込み方法、10ページの申し込み表を使うか、はがき、封書、ファックスに必要事項を記載して、郵送、送信してください。必要事項の内容はお問い合わせください。ファックスの場合は、件名、還付申告相談会場事前予約と記載。はがきなど1通、ファックス1件につき1人のみ有効。個人情報が見える状態が気になる場合は封書でお申し込みください。送付先、郵便番号 574-8555、 谷川 1-1-1、 大東市役所課税課市民税グループ。ファックス 870-9262。 申し込み期限、来年1月7日火曜日必着、受信分まで。なお、1月下旬ごろ封書で門間税務署から相談予約券を送付します。定員を上回る申し込みがあった場合は抽選を行い、結果は申し込み者全員に送付します。注意事項、相談時間の指定、予約状況の確認、抽選結果の問い合わせなどはできません。相談予約券のない人は申告相談はできません。会場では次の相談は行いません。事業所得、不動産所得、譲渡所得、株式、土地、建物など。先物取引、FX 取引を含む。消費税、 贈与税、相続税、すでに提出済みの申告書の訂正、亡くなられた人の申告、令和5年分以前の申告、完成している申告書の提出に申し込み予約は必要ありません。開設期間中随時受け付けます。簡単便利、マイナンバーカードとスマートフォンで確定申告。ステップ1、事前準備。その1、必要なものを用意する。スマートフォン、マイナンバーカード。ステップ2で読み取り。パスワード2種。ステップ2で入力。その2、マイナポータルアプリをダウンロード。ステップ2で連携。 Android と iPhone の QR コードが出ています。ステップ2、確定申告書作成送信。国税庁ホームページ確定申告書等作成コーナーへアクセスし、作成開始をタップ。画面の指示に従って入力すれば、確定申告書を作成して送信できます。確定申告書等作成コーナーの QR コードが出ています。国税庁税務相談チャットボットで質問できるよとタイトン。税務相談チャットボットの QR コードが出ています。問い合わせ課税課、電話870-0418、門真税務署個人課税第一部門06-6909-0181。ここに令和6年分所得税及び復興特別所得税還付申告相談会場代等事前予約申し込み表がありますが、省略します。 2-8、市公式 LINE の疑問を解決。第19回、皆さんから寄せられた市公式 LINE に関する疑問に答えます。友達登録はこちらからと QR コードが出ています。質問、公共施設不具合通報、教えておすすめスポットの処理が完了していませんとメッセージが表示され、チャットボットなど他の機能が利用できなくなった。答え、暮らしメニューの公共施設不具合通報か、観光イベントメニューの教えておすすめスポットの処理が中断されたままになっています。次のいずれかのボタンをタップして処理を終了させてください。公共施設不具合通報、教えておすすめスポット、どちらかをタップする。 LINE の使い方についてはこちらと QR コードが出ています。問い合わせ秘書広報課870-0403。 2-9、三好長慶公約が決定しました。三好長慶公武者行列 in 大東。第9回三好長慶公武者行列 in 大東で、行列を率いる主役三好長慶公役を全国の外国籍の人から募集したところ、アメリカをはじめオーストラリアやアジア圏などのさまざまな国から応募が寄せられ、厳正なる審査の結果主役が決定しました。ジャボリさんには来年3月1日土曜日に北条公園などで行われる武者行列でイベントを盛り上げていただくほか、パンフレットの撮影などにもご協力いただきます。吉本新喜劇初の外国人座員、ジャボリさん50歳、アメリカコロラド州出身、堺市在住。ジャボリさんは吉本新喜劇で初の外国人座員として活躍しています。 日本に来て25年になるジャポリさんは、日本の文化や人が大好きなので、いろいろなことにチャレンジしたいと思い応募しました。私が選ばれたことを知り驚きましたが、嬉しくめっちゃ光栄です。戦国の武将らしく、また華やかな外国人武将を披露したいと思います。と意気込みを語りました。めっちゃ光栄です。と語るジャボリさんの写真が載っています。問い合わせ観光振興課870-0442。
2-10全国学力学習状況調査大東市の概要。令和6年度全国学力学習状況調査が4月に実施され、全公立小学校の6年生827人、中学校の3年生799人が調査に参加しました。本調査で測れるのは、児童生徒の学力の一側面ではありますが、教育委員会では、分析した調査結果を学校での授業改善の工夫、児童生徒の学習意欲と学力の向上、基本的生活習慣の定着に役立てるとともに、市の教育施策に反映させていきます。なお、調査結果の詳細は市ホームページに掲載。QR コードが出ています。まず、学力調査結果。学力調査の平均正答率。小学校、教科、国語、大東市 62%、全国 67.7%、 算数、大東市 60%、 全国 63.4%、 中学校、国語、大東市 55%、 全国 58.1%、 数学、大東市 47%、 全国52.5%。 小学校では、国語の結果からは書くことの向上、算数の結果からは記述式において昨年度からの改善が見られました。今後も自分の意見や考えを適切に表現する実践や、算数においては問題場面を図に表して関係を捉える実践をより充実させていくことが求められます。中学校では、昨年に続き無回答率が減少し、生徒の学びに対する意欲の高まりを感じます。生徒質問紙調査からも、最終問題まで粘り強く回答できた生徒が、全国の割合を昨年度より上回っています。引き続き、他者と共同して最適解を見つけ出すという経験や、話し合ったことをもとに、自分の考えをまとめる学習活動などを積み重ね、確かな学力を育成していく必要があります。続いて、学習状況調査結果。小学校、授業の様子。授業では課題を自分で考えて取り組んだ。はいの割合。大東市 80.6%、 全国 81.9%。 学習した内容を見直し、次の学習につなげた。大東市 78.4%、 全国80.8%。 自分の考えを伝えるために工夫して発表した。大東市 62.4%、 全国 67.6%。 話し合う活動で自分の考えを深められた。大東市 82.7%、 全国 86.3%。 国語の回答を最後まで書く努力ができた。大東市 78.0%、 全国 79.1%。 算数の回答を最後まで書く努力ができた。大東市 80.4%、 全国 78.7%。 中学校授業の様子。授業では課題を自分で考えて取り組んだ。はいの割合、大東市 81.9%、 全国 80.3%。 学習した内容を見直し、次の学習につなげた。大東市 79.8%、 全国 77.9%。 自分の考えを伝えるために工夫して発表した。大東市 72.6%、 全国 64.8%。 話し合う活動で自分の考えを深められた。大東市 84.5%、 全国 86.1%。 国語の回答を最後まで書く努力ができた。大東市 75.2%、 全国 72.0%。 数学の回答を最後まで書く努力ができた。大東市 50.8%、 全国50.0%。 続いて、学力向上の取り組み。市では教員の確かな関わりによる学び合う授業づくりに、校種、学校の種類や教科、学年にかかわらず、教員一人一人が常に目的と目標を認識しながら取り組んでいます。意図する、委ねる、見取る、つなげるという4つのキーワードを意識することで、そのベクトルを揃えています。今後も主体的、対話的で深い学びの実現を目指し、授業改善に取り組み、子どもたちが楽しみながら達成感を味わうことができるよう実践していきます。問い合わせ、教育研究所、電話 870-9107。 2-11 お届けします。地域の話題。泉町自治会災害避難訓練。9月29日、泉小学校体育館で災害避難訓練が行われました。市や警察署から防災に関する講演の後、パーテーションと簡易ベッドの組み立て体験、炊き出し訓練、防災備蓄倉庫内の見学など150人以上が参加し、防災意識を高めました。写真が3枚出ています。写真説明。手作り一斗缶で湯沸かしをしている様子。舞台で行っているパーテーション組み立て体験を見ている参加者。災害食の試食をする参加者。説明終わり。